コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの村上さんからの質問です。村上さんお願いします。
はい。私には、先ほども言いましたけども、11歳、7歳、5歳の娘がいるのですけども、はい、そこまで足が速くないんですよ、うん、でも本人たちはやっぱ運動会とかで一番になりたい、足が速くなりたいという、はい、と言ってまして、ジムでまあそこそこ筋トレとかいろんなことやってますけども、効果的な足が速くなるトレーニング法とかありましたらぜひ教えていただきたいんですけども。
はい、あります。
あるんですね。
あります、これはですね、はい、あ、娘さん、
はい、
3名様とも
3姉妹です。
お、何かその村上ジムでこう運動したりする以外にやってあることってあります？
習い事が、下の子がスイミングやってて、あとピアノを習ってますね。
3名様、
一番上と下の子ですね。
あ、まあ、ピアノをやってる方はですね、まあ、理解が早いですけれども、まあ、音楽をやってる人っていうのは走るの早くなりますね。
そうなんですか。
はい、まずリズムがあるじゃないですか。リズム練習がこうありまして、まあ、ピアノだったら、まあ、最初譜面をこう、まあ、覚えて、まあ、ちょっとこう指を動かしたりとかするので動かないですよね、最初は。
うん、
だゆっくりやって、ゆっくりやって、何回やってもできるようになったら徐々に速くとかいうふうに、こう段階を追ってこういきます。
うん、
で今度はそのこうテンポを一定でやらなければいけないってことになるので、うん、まあ、ピアノのトレーニングとかだとメトロノームを使って、とかいうのをこう合わせてこうやっていきますね。
うん、
それと全く同じに考えたらいいんですよ、走るのも。
へ、
まずは動かないといけないですけど、どんな風に動くのかっていう、まあ、要は例えば陸上選手がよくやってるやつでいうと、まあ、その場でもも上げするみたいな動きがあるんですね、
うん、
でこれを運動部とかだとですね、最初から早くやらせるんですよ、
うんうんうんうん、
頑張れみたいな、もっと早くやれ、うわーみたいな感じで言って、フォームもデタラメなのにスピードだけ追い求めたりとかするから、実際に走ったら役に立たないんですよ、
うんうん、
まずは正しい動きができるようにってことで、それこそまあ剣道とかですね、ボクシングとか野球の人とかが鏡の前とかでこう例えば素振りしたりシャドーボクシングやったりしますよね。それと同じように陸上の動きも鏡の前でまず正確に膝がまっすぐ上がってるのかとかね、腕をまっすぐ振ってるのかってことをゆっくりまずやってごらんっていう風にするわけです。で正面に鏡がある場合と真横にある場合と、まあ、両方こう体験をさせて、どこから見ても体の軸がちゃんと取れている、その状態で左右が交互に正確に動いているっていうのがまず第一段階必要です、
うん、
それができるようになったらメトロノームがあればまあ一番いいんですけど、ない場合はそれこそ村上さんがこう手を叩きながらね、最初はゆっくりでこんな感じでその音に合わせて足を動かしてごらんっていう風に言うんですね、
うん、
はい、だからそれに合わせることができます、誰でも、
はい、
でできるようになったら OK、 じゃあちょっと早くしようか、これに合わせて同じリズムで動いてもらうんです、
その場での
その場で
フォームを、
はい、これができるようになってきたらさらに早くしてどんどん早くしていくという段階で、ゆっくりできることは早くもできるようになるんですね、
うんうん、
早くできない理由というのはフォームが安定していないとか、力のこう入れ方がうまくそのこう、まあ、神経的に言えば側通していないということになるんですけども、
うん、
命令が伝わっていないみたいなね、ということなので、まずはできるところから始めてちょっとずつ速くしていくと、そうするとフォームもきれいになってすぐに速く走れるようになります、はい、
ということはフォームが何より大事ということなんですね、
はい、
まあ、例えばそういうテンポを早めていくとゆっくりだったらできてたんだけど、このスピードからちょっとなんか乱れてきたぞとか軸ぶれ出したぞみたいな時があったら、うん、どうすればいいですか？
それよりも遅い速度でやるんです。
なるほど、
はい、それよりも遅い速度でやって、
はい、
持続時間を長くするとかいうところからまずは始めます、
うんうんうん、
でそれでもできるようになってきたら今度は軽くですね、重りをかけてみたりとか、例えばこう手に重りを持たせたりとか、
うん、
いうようなことをやってちょっとだけ負荷をかけてあげるんですね、
うんうんうん、
まあ、もちろん無理してはいけないですけど、うん、まだ子供さんなので、
うん、
でそれがある程度できるようになったら今度は重りを外したり時間を短くしてその代わりにスピードを上げるということでやっていくんです、
うん、
でもしできなかったらまた元に戻せばいい、
うん、
だから繰り返しやっていくんです。必ずできるようになります。
なるほど。
どんな人でも。
お、
はい、
すごい今超有料メソッドがダダ漏れしましたけども大丈夫ですかね。
言っちゃいけなかったみたいなね。
いやなんかすごくあなるほど、もうとにかく速い速度で正しいフォームができるようになったらもう自動的に速くなるよってこと
です、ね、もちろんです。
ということ、はい、もういくらこう回転数が上がってもフォームが乱れてたら前に進む力が分散されて、
うん、そうそうそうそう、結局はロスだから、
うん、
あくまでもこう短距離をね、例えばその運動会とかでもかけっこでこう走るとかもうコースも決まってるわけじゃないですか、それはもう絶対に直線が一番速いんですよ。まあ、その運動場一周回るとかだったら、まあ、そのこう一番最短のコースっていうのは線でかけるわけですから、そこからコースアウトするっていうのも絶対ロスにしかならない、だから乱れないような動きっていうのが絶対に必要なんです。
なるほど、
はい、それをほとんどの場合は目で修正してるんですね、目とかこう感覚で、だからその分はまっすぐ進むということに対して言えば必ずマイナスに減じられているわけなんですよ。はい、だから目をつぶっても正しい動きができるっていうぐらいがもう実は一番正確なんです。はい、でもそんな指導は現場でされてないです。あ、言っちゃいけなかった
ちなみにあの筋トレの部分で例えば、まあそれでまあ、幼いとはいえどっかの部分で筋肉トレーニングも入れた方が良かったりしないんですか、今の話の中では。
いやいや入れてもいいです、あの、はい、もう真似事で全然構わないので、ちょっとこうお父さんの真似してごらんみたいな感じでいいんです、
あ、もうじゃあ、はい、この速く走るためのこのポーズをやったらいいよとかいうことではないわけですね、
もうまずはねそこまで考えなくて、まあ、とにかく楽しいのが一番なんですよ。でやっててキャーキャー言ってるうちにですね、気がついたら速くなってるっていうぐらいが一番いい。
なるほど、
速く走らなければならないみたいなのはですね、まあ、誰か任すときはいいんですよ、まずは楽しいのが一番。そしたら続けますからね、楽しかったら。続けてれば絶対速くなる。どんなにこう速くなったとしてもそれがきつくてやらされてるとかね、バカ野郎お前そうじゃないんだって何回言わかるんだよみたいな感じで言ってると嫌になっちゃうから、いくらその時速くてもやめちゃうから、意味がないです、そんなことやってもね、
もう楽しませるということに関してはどうですか、村上さん。娘さんとのこうそういう楽しみ作りは結構お得意な方、はい、
お得意ですね。
あ、なるほど、
もう精神年齢が基本子供なので
いや素晴らしい、
はい、素晴らしい、みんなでワイワイ言いながら、
そうですね、早速今教えていただくこと、明日村上ジムで実践したいと思います、はい、もう
動画楽しみにしてます、
はい、リズムセクションがこうね生まれてこう、はい、面白いですね。 PPAP とか流しながらですね、
あ、最近ですね、カラオケで娘と PPAP を
やってますか、
9回しましただ
いぶやってますね
なるほどですね、
なるほど、なるほど、ね、じゃあもう3人いて、まあ、3人ともね、まあ、そういう風な、アプローチが、ね、できたらいいなと思いますけども、本当でもピアノをしてるっていうのがすごいヒントになるっていうのも、先生も面白いところにこう視点を持たれましたね、それね。
そうですね、まあ、僕の場合はやっぱりこう指導者は別にいなかったからですね、自分でやっぱ試行錯誤でこう考えていくじゃないですか、でこうじゃないああじゃないっていう、なんかこうもっとないのみたいなのっていつも求めてたので、まあ、それがまあ今には役に立ってるかなと思うんですね、はい、だから別にまあ自分が持ってるノウハウをまあ外にこう公開したところで全然いいんです、また新しいの探せば済むだけのことなんで、はい、でもそういう考えに慣れてるっていうのも結局はまあポジトレの成果だと思うんですね、まあ、常にまあ進化し続けるっていうことで、まあまあ、きつい時とかはもう誰だってあるはずですから、ただまあその時に気持ちが折れないとかいうのはね、まあ、村上さんのまあご病気の件でも、全く同じだと思うけど、本人がもう値を上げてしまったら良くなるものも良くなりませんからね、だからもうその時にはどっかでやっぱ踏ん張ることも必要じゃないかなとは思いますね。
なるほどですね、はい、そんなですね、もう本当ポジティブなメッセージ満載のこの福岡町家の森部塾なんですけれども、実はですね今年いっぱいで番組が終了することになりました。
そうなんですよ、貴重な時に来ていただいてありがとうございます、本当に、
はい、ということで12月残りあと3回
ですね、はい、そうなんですね、
ございますので、3回はですね、まあ、このね、まあ、およそ2年ちょっとのですね、まあ、集大成をお届けしていきたいと思います。
そうですね、まあ、これまでにご参加いただいたゲストの方にもね、またちょっとこう遊びに来ていただければと思いますけれども、
そうですね、は
い、
さあそんな中でこうぜひリスナーの皆さんもですね、あ、そういえばもう一回このコンテンツ聞きたいとか、そういえばここがちょっと知りたいんだみたいなことがありましたら、どうぞ Facebook とか、
そうですね、
メッセージでですね、ちょっとこの特集してくれみたいなのも募集していきますので、
ぜひとも、あと3回ですよ、チャンスは。
あと3回ですからね。で、またそれもアーカイブ残していきますので、ぜひ皆さんからもお問い合わせ、メッセージお待ちしております。 さあ福岡町角森部塾、この放送はですね後日も聞いていただけますようにポッドキャスト配信を行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部塾検索していいねをお願いいたします。そうしますと更新情報が届きますよ。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもお聞きいただけますので、こちらもアクセスお願いいたします。そして年末のセミナー、
そうですね、これはもうぜひ参加していただきたいです
ね、はい、19日は東京、そして30日はゲットでございますので、こちらもホームページからアクセスをお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。